それではただいまより私に聞けと題して後ろ向きで御堂主より御言葉の取り次ぎをいただきます。
一日7万回、人生で11億回。これ皆さん何の数字か分かりますでしょうか。これは一般的な方が何かしらのご自身の行動を決断する回数なんだそうです。手を挙げる、指を曲げてみる、コップを持ってみる、飲んでみようとする、飲み込む、息を吸う、立ち上がる、歩く、階段を登ろうとする、一つ一つの私たちの行動の少し前には決断の瞬間があるわけでありますが、気がつけばそれは一日7万回も決断しているようであります。先日この話は同志社高校で私教師として関わらせていただいてますが、その同志社高校に教会から生まれた社会福祉施設、障害者の方と共に歩む社会福祉施設の所長さんがお見えになりまして、生徒さんたちに語ってくれた言葉の中にあったところでございます。その所長さんからすれば、その方々あるいはその団体の役割というのは、私たち一般の健常者と呼ばれる方たちが7万回、1年一生で11億回決断することのできるその回数、障害のある方は非常に少なくなっていく、その数を一つでも二つでも増やしていくことができるために一緒に伴走していくんです、そんな話をされていたんです。なるほど、素晴らしいお話だなと思って、子どもたちのその後の礼拝報告レポというのがバンバン出てきましてですね、ああやっぱりこういう言葉が子どもたちの心に刺さるんだなと思いながら受け止めておりました。しかし改めて1日に7万回、一生涯で11億回、この私たちが日々積み重ねる決断の多さに驚かされる思いでもあるわけです。もちろんこの7万回、1日7万回、これには先ほど言ったような手を動かす、指を動かす、体を使うというところでの小さな決断、それに加えて大きな決断も入るわけです。もちろん楽しい気分の中でたくさんの決断を自分の中で繰り返ししていくことは、それは簡単なことであります。しかし私たちの人生はそれだけではない。苦しい時、困難な時に決断していく、その一回も人生を、生き方を変えるような決断、その一回も人生11億回のうちの一回なわけであります。さて少し話変わりますが、昨日は私たち牧師の界隈では特別な日でありました。何の日か分かりますでしょうか。なんかピンと来てらっしゃる方も中にはいるかと思いますが、同志社大学が昨日11月29日をもって150年の歴史を迎えたという記念すべき日でありました。同志社を設立したのは皆さんもご存知の通り新島丈というものでありました。本日は、150年、記念が昨日だったと、そして私も同志社出身の牧師であるということから、この新島丈のですね、人生を少し振り返りながら御言葉に語っていきたいなというふうに思います。同志社を設立しました新島丈は1860年江戸に生まれております。その当時は新島丈とは呼ばれていなくてですね、しめたというふうに呼ばれていた、その若者が 夜な夜な街灯の下でですね、先輩からもらった一冊の本を手に取って読み漁っていたわけであります。連邦史略という本で、簡単に言うと外国の人たちにアメリカという国がどういう国なのかということを綴った本でありました。そこに人民自らその長を選ぶ、まあ、つまり民主主義による大統領選挙制度のことです、まあ、これが書かれていること、この文字に出会った時にシメタは頭がとろけるような衝撃を受けた、そういうふうに言うんですね。対して自分はどうだったか、士農工商という身分制度の上で確かに武士の階級にはいた。そんな中同時に創世記だけが書かれた一小冊子を新島は読み始めます。そこにこう書かれるわけですね。大初に神、天地を作りたも。はじめに神は天地を作られた。創世記の有名な場所でありますが、先ほどの連邦史略、まあ、アメリカとはどういう国なのかというもので、民主主義というものがあるんだということと、神がこの世を作った、神の前に人は皆平等であろう、この考え方、この2つが彼の中でないまぜになりまして、全ての上に立つただ一人の神、もし本当にその神がおられるなら、人は皆神の前で同じで、人は皆神を愛すべきではないか、そしてこの神というのは何であるかを深く学び考えるために日本から出なくてはならない、まあ、そのように彼は感じたようであります。当時の日本では公に聖書を学ぶ道というものは閉ざされておりました。1864年シメタはついに国を出ることを決意いたします。その時父にしたためた手紙に、しばらくは死んだものとしてお考えください、そのような置き手紙を残して新島は国を出ることを決意いたします。当時のまだ江戸時代ですから、当時のお家の制度というのはね、ものすごいものだったと思います。その息子が国外に脱国した、国金を犯して逃げていった、まあ、それは父自身の立場を非常に危ぶめるものだったと思われます。親と、まあ、当時は安中藩でありましたが、その藩と幕府とそういったものに背く痛みを背負いながらも、あの天地を作りたもうた神、それは何であるか、それを探し求め函館から外国船のベルリン号というのに乗り出国いたします。一度その後香港に寄港いたしまして、ワイルドローバー号という船に乗り換えアメリカを目指すわけでありますが、この長い船旅の途中、船長であったテイラーから英語の聖書をもらいます。そしてまた香港で武士の魂とでも言われていたでしょうか、当時刀、この刀と中国語で書かれた漢訳の聖書等を彼は船の中で交換するわけであります。英語の聖書と漢訳の聖書等を船の中でずっと彼は読みながら、日記、祈りがこう日記の中に記されているわけであります。その時に彼が祈っていた内容です。主よ、私を暗闇から連れ出し、この大海原を乗り越えさせてください。どうか日本のために私を用いてください。異国へ向かう一人の若者の胸に神に導かれている確信がそこにはあるわけであります。アメリカのボストンに着きました。ボストンに着くと、その乗ってきたワイルドローバー号の船主ハーディーさんと出会います。新島城は入国が許されませんでしたので、ワイルドローバー号で ボストンの港に3ヶ月ぐらい船の中だけで生活してるんですね。でそれに見かねたハーディさんが、君はなぜ日本を脱出してきたのか、そう問うたわけであります。そこに新島はものすごい長文の英語の手紙を書いているわけでありました。自分の思いを語り、たくさんの文字を使って、わからないながらもたくさんの言葉を語ってハーディさんに説得をする。ハーディさんはその手紙を受け取ると、いやこれは神様のお導きだというふうに考えて、新島を自宅に迎え入れ、そして養子としてくれるわけであります。その当時は新島は新島ジョセフ・ハーディというふうに名乗って生活しておりました。そのハーディさんのおかげで彼は学費、生活費、その全てをハーディさんに出してもらうことができるわけであります。まさにこのハーディさんとの出会いがなければ、この新島が本格的な学問を勉強することも、また信仰の世界へ道を歩むことも、同志社を立てるという構想を得ることも全くなかったわけであります。このハーディ家に支えられながら、新島はフィリップアカデミーというところ、アーモスト大学というところ、アンドーバー進学校というところ、さまざまなところで学びを続けていきます。そして1866年、アメリカに着いてから2年後です。彼は洗礼を受けてキリスト者となるわけであります。聖書と神学に向き合う中で、このキリスト教の精神に根ざした高等教育こそが祖国日本の内側から変えるための道である、そう彼は信じ、それが証明であるというふうに考えるようになったといいます。その8年後、1874年、安守礼を受けた新島は、アメリカ海外伝道委員会の大会の中で、日本にキリスト教の大学を、学校を作らせてください。涙ながらに訴えたといいます。本来は伝道集会ですから、神様を賛美する集会の中に若者が一人だけ前に出てきて、私の夢を聞いてください、あまりの場違いにそのまま一瞬静寂したと書いてあります。しかしパラパラパラパラと拍手が沸き起こり、その日だけで当時としては莫大な5000ドルもの献金が集まったというのであります。新島はそのことを、神が日本での学校設立に道を開いてくださった瞬間であったというふうに記しております。その5000ドルを握りしめ、その年の暮れ、新島は10年ぶりに日本に帰国いたします。京都の地で宣教師のデイビスさんと会い、この京都の地は当時は非常にキリスト教への反発も強かったわけでありますが、その反発と財政難等を祈りと工夫とで乗り越えながら、1875年11月29日、150年前の11月29日、わずか8名の生徒と、新島とデイビスさん2人の教師とで、同志社英学校がこの地に設立されました。粗末な校舎の小さな始まりでありましたが、江戸のあの灯籠の下で読書をし、命がけの脱穀をし、荒れる海の上で祈り、ボストンでハーディさんと出会い、アメリカで受洗をし、安守を受け、献金を受け、日本に戻ってきた、そのすべてを貫いて働いてくださっていたこの神、この一連の出来事はやはり神にしか成し遂げることができない、そのように思うわけであります。そもそもなぜ新島はこの国を出たいとそこまで強く思ったのか、やはりそれはその当時の混沌とした社会がそこにあったからであると私は思うわけであります。 黒船が来航したのは彼が当時10歳の時でありました。それを目の前にした大人たちは尊王攘夷運動を起こし始めていた。武士の家に生まれてはいた。幕府に仕えることの重みも知っていた。しかし一方で新しい何かがこの日本にやってくる。これまで信じていたものが壊されていき、何か新しいものに自分の価値観が揺さぶられていく。何が正しくて何が間違っているか、先代の大人たちの言うことがなかなか信用できない。そんな社会的な不安や混乱がその当時はあるわけであります。そのような混乱な状況から、住み慣れた場所から混乱が生み出され、その混乱を乗り越えていくときに彼が出会ったのが聖書の言葉である。そしてその言葉に突き動かされて彼は国を出ていくということを決断したということを覚えておきたいのであります。本日の聖書箇所でありましたイザヤ書の51章でありますが、イザヤ書は伝統的にはイザヤという一人の預言者によって書かれた預言書であるというふうに考えられてきましたが、近年ではそうではない見解を持つことが一般的です。すなわちイザヤ書は3つのグループに分かれる。第一イザヤ、第二イザヤ、第三イザヤというふうに分かれるわけであります。で、本日の51章というところは第二イザヤと呼ばれる方たちの人あるいはグループが書き記したと考えられます。この第二イザヤたちが生きた時代、それはバビロン捕囚末期から、捕囚から解放されてエルサレムに帰還するという時代に生きた人物たちだとされています。そして本日の聖書箇所51章は捕囚の解放とエルサレムに帰還する時の予言とを合わせて集められたものだと考えられています。第二イザヤが生きた、そう考えられるバビロン捕囚の時期とはどのような時代だったでしょうか。バビロン捕囚とは神によるイスラエルの民の犯した罪への試練であり、それは50年間も続きました。国土を奪われ、精神的な支柱であった神殿が壊され、家族同士は引き離され、異国の地で生活をするのです。そして自分たちの国を滅ぼしたその敵国のもとで監視のもと生活をするわけであります。50年間です。当然50年ですから世代も一つや二つ変わっていったと思います。私たちは戦争において敗北した立場の民族あるいは国が、その宗主国となった国からどのような扱いを受けるかはよく知っているわけであります。現在でもそれは続いています。ウイグル自治区、チベット自治区、第二次世界大戦の時のホロコースト、日本が起こした徴用工の問題、いろいろな問題で力のあるものが弱いものをどう扱うか、皆さんがよく分かっているわけであります。それはまさにイスラエルにとって文字通りの苦しみでありました。いつ終わるかわからない、出口が見えない、永遠にも続く苦しみである、そう思える絶望、その中にいたわけであります。なぜこんな目に私たちがあったのか、そう考え始めると、彼らはその原因を知れば知るほど落ち込んでいくわけであります。なぜならその原因は神様のいたずらでも何でもない、その原因は自分たちイスラエルが神様から与えられた教えを守らず、時には異教の神を崇め、犯してきた多くの自分たちの罪に由来しているからであります。神を恨むことができたら楽でしょう。違う民族を敵に立て祭り上げて、彼らのせいで私が今苦しんでるんだと言えたらどんなに楽でしょうか。しかし彼らの過ちは自分自身に問題があったということなのです。犯した過ちの多さに多くの人は頭を垂れ、今のバビロン捕囚、この50年も続く試練はひょっとするともう神が私たちを見捨てたのかもしれない そのように思っていたとき、第二イザヤを通して神の言葉は語られるわけであります。それは意外な言葉です。驚きと喜びと思って彼らに受け止められました。私の民よ、心して私に聞け、私に耳を傾けよ。この言葉を聞いた彼らはどんなに喜んだことでしょうか。神は私たちを見放してはいなかったというのであります。そして主は続けて言われます。私の恵みの技はとこしえに続き、私の救いは世々に流らえる。この予言の後、本当に彼らはバビロン捕囚の終わりを迎えます。彼らはエルサレムに帰ることが許される。しかし苦しい思いをしていた50年間でありますが、50年もそこで生活したのです。住み慣れた場所にいるのです。エルサレムへの帰還という知らせは彼らの悲願でありながら、同時に非常に困難な選択でもあるわけです。その道中はとても大変なものになります。1200キロも離れています。老若男女、その当時軍隊が守ってくれるわけでもなく、荒れ野や荒野や山道を歩いて4ヶ月もかけエルサレムに戻る道のりは、ある種の恐怖がそこにはあったことでしょう。11億回という決断の数の中において、彼らはその中で途方もなく困難で、途方もなく大事な重大な決断をしなければならない、その困難で恐怖におじけづいた民、その弱った足と重い腰とを上げて新しい地に希望と夢を抱かせ立たせたものは何であったか。私の民よ、心して私に聞け、私に耳を傾けよ、というこの神の御言葉でありました。私に聞け、本日の聖書箇所で何度も何度も登場する言葉であります。先ほど話しました新島城、新島城の決断の傍らには常に聖書がありました。夜な夜な読んだ創世記、脱穀を決意したその瞬間、武士であること、新島にとって誇りであり身分の保証であったその刀を、中国語で書かれたその聖書と交換したその瞬間、さまざまな瞬間で聖書の言葉が、神の言葉が新島の心にある恐れを和らぎ、不安を希望に変えさせ、彼を突き動かしたのであります。イスラエルの民も同じであります。私たちが何気なく普段手に取っているこの聖書、この聖書にはまさしく文字通り人を動かすものであります。人を変えるのです。手に取った人の考え方を変える、生き方を改める力が私たちの持つこの聖書にはあるのであります。私たちは新島やバビロン捕囚で苦しんだイスラエルの民ほど激動の人生を送ってないのかもしれない。しかし日々決断し行動していくのであります。その決断のほとんどは小さく無意識なものでありましょう。無意識に人が選び取る道は、それは神の道ではありません。無意識に私たちが吐く言葉は、我欲のままに語る言葉は、それは御言葉ではありません。自分のための言葉ばかりであります。そして時に大きな困難や課題を目の前にして思わず取ってしまう行動も自分本位のものであり、他人の置かれている状況や立場や思いを忘れて物事を考えてしまうことがあるわけであります。その時に思い起こしたいのです。私に聞け、 この言葉に思い起こしたいのです。今年もろうそくに火が灯され、アドベントが始まりました。私たちが聞くべき神の子、主イエスがお生まれになったことを、そしてそれは私たちにとっての希望であり、主イエスこそが救いであるということを思い起こしたいのです。神は言われました。私に聞け。私の恵みの技はとこしえに続き、私の救いは世々に流れる。一日七万回の決断。私たちは今日もそして明日もこの決断と行動を日々繰り返していくわけであります。その決断のすべてを神に尋ね求めていくことはできないでしょう。しかし7万回の1回、7万回のうちの2回、主の声に耳を傾け、主の御心にかなう働きができますようにお祈りをしたいと思います。祈ります。御座天の主よ、私たちは日々たくさんの決断をして生きております。それは7万回とも言います。その7万回のほとんどを私たちは間違えて生きているのかもしれません。どうか主よ、私たちに正しい道をお示しください。私たちがその道をしっかりと見つめることができたときには、そっと背中を押して私たちに歩ませる勇気をお与えください。私たちはあなたがいなくては生きることのできない弱い人間であります。どうか私たちを導いていてください。アドベントが始まりました。あなたがこの世に使わされたその喜びをここに集う兄弟姉妹の皆さんと共にかみしめながら、今日から始まるこの一週間、どうぞあなたが私たちのことを導き守っていてください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。